2022年4月24日礼拝を始めます。礼拝に先立ち、礼拝のために祈祷をお捧げします。お祈りの姿勢をお取りください。天の父なる御神様、あなたの皆を賛美申し上げます。復活節の朝、あなたがすべてのことを整え、一同を礼拝へと集わさせていただき感謝申し上げます。ウクライナの地においてロシアの支配者によって暴力は振るわれています。キリストが示した平和があまねく世界中に及んでいますのに、私たち人間こそキリストの平和を軽んじていること、改めて心に痛み入るものであります。イースターの聖なるその喜びと、またイエス様を再び十字架にかけるてしまうようなことが並列して、思い浮かびます。私たち人間の罪はキリストによって十字架で贖われています。しかし私たち、また信じる者が、私たちには何でも許されていると、またおごり高ぶるところがないか、私たちはキリスト者は、またこのウクライナ侵攻によっていろいろなことを考えさせられるものであります。どうぞキリストが一日でも早く再び来られることを祈り願います。どうぞあなたが十字架によって、その予言の成就ということでなく、私たちの信仰が完成へと導かれ、そして一つ一つ前進して歩むようにさせていただいていること、どうか素直に喜ぶことを得させてください。私たちがキリストを、復活のキリストを喜び、神様が私たちに何をしてくださったか、この復活節の中、またそれを喜びとして覚える、どうぞ礼拝とさせてください。あなたのご栄光が表されますように、今日も最初から終わりまでイエス様が礼拝の真ん中にどうかいてください。立てられし奉仕者一同をどうぞ強めてください。どうぞ世界中で持たれている礼拝を祝福してください。また迫害下にある、また世界中の国々のクリスチャンたちにどうか慰めをお与えください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読します。本日は新約聖書ヨハネによる福音書20章19節から31節です。新共同訳聖書210ページをお開きください。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。十二人の一人でディドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見た と言うとトマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子、メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。以上の箇所から、復活のキリスト現ると題して説教させていただきます。さて、イエス様は十字架上で死んでから墓に葬られていました。かねてから弟子たちに言われていた通り、三日目によみがえりました。そして墓が空になっているのをマグダラのマリアが発見し、それをペトロともう一人の弟子がそれを確認します。お墓が空になっていることを不可解に思いつつ、きっと誰かがご遺体を持って行ったに違いないと考えるのでした。弟子たちは皆イエス様ご本人が会いに来るまで、一つ一つが神のもとにある出来事として積み上げていくことは到底できませんでした。弟子たちは当初しょぼくれていたと思います。彼らは自分たちをイエス様の残党だとみなされているのを警戒し、ユダヤ人からあらゆる迫害を受けるのを恐れていたのかもしれません。そして隠れるようにして集まり、家の戸の鍵をかけていました。イエス様を失った彼らは絶望し、生きがいをなくしているようです。イスラエル王国再建の夢を実現させるのは、このイエス様に違いないと考え、彼らは一生懸命イエス様にくっついていました。そして彼らはイエス様こそ王様になる器だと期待をかけていました。ところが、担ぎ上げる対象は失われ、誰でも痛いだてあろう、人間的な期待や目論みは見事に壊されたのでした。そのようにしている中で、週の初めの日の夕方、つまり日曜日が始まりました。そこへイエス様がやってきました。鍵がかけられた家のドアは、弟子たちの閉ざされた心模様を表しているようです。落ち込んでいる人に根拠のない励ましの言葉はかけられません。理由にもよりけりでしょうが、人間の発想では彼らの心の回復は時間の経過に任せるしかないようにも感じられました。しかしそうしたからといって彼らの喪失感を埋める根本的な救いは人間の間には見出せないものです。そこに傷跡が残る復活したイエス様だけが入ってきました。イエス様でなければダメなのです。彼らは何かを言う間もなく、イエス様は彼らの真ん中に立ちます。あなた方に平和があるようにと言われ、手と脇腹を見せます。ユダヤ人にとって、平和とは 神が共にいてくださるとの意味であり、挨拶にも使われます。復活したイエス様を目前にすると、まことの神の子が伴う現実に置かれていることを彼らは知ります。まことの平和はこのキリストの犠牲と復活の現実の中にあるのです。それは人間の都合を遺憾で位置づけが変わるような上辺だけの平和ではありません。日本は夏の終戦記念日あたりになると平和のワードを見聞きする頻度が高くなります。戦争の過ちを思い起こすことは大切だと思いますが、それだけでは抑止力にならないことは、この度のロシアの支配者によるウクライナ侵攻、あるいは遡ってミャンマーやアフガニスタンにおける出来事が物語っています。今回のロシアのように、戦争はその国の為政者により勃発されてしまうもので、政府の責任は重大です。ロシア国民にも損害を及ぼし、結果的にロシア全体の罪、さらに世界にある国々、いや人類全体の罪として問われるのです。そこには世代が変わっても人々の無関心さが横たえられています。突き詰めれば、聖書で語られる神が現在する平和は常にどこかでないがしろにされているのです。本当は私たちのすぐそばにキリストは臨在するのです。私たち一人一人が平和の指針を受けています。キリストお一人の犠牲が世界中に平和を及ぼすように、私たちも平和の使者としてこの務めが与えられるのです。この世に生きる者として常に終末の緊張感を保持することは大切です。神が共にいてくださる平和の中にも、私たちには導き手である聖霊が必要なのです。それにしても、ロシアの現支配者の野望は破壊的な形で表されて、非常な憤りを禁じ得ません。その一方で、かつてイエス様の弟子たちが心に抱いた王国再建の野望が、もし彼らの手によって現実化されたとしたら、それもまた人命などの大きな犠牲を払う形を呈していたに違いないと考えます。人間は誰であれ、その心は常に悪の誘惑にさらされていると感じます。プーチン大統領の開国主義は明らかですが、それと比べて弟子たちの王国再建の野望は聖なる戦いになると言えるのでしょうか。その動機は果たして正しいのか、実に怪しいものです。両者を天秤にかけて比べるのもなんですが、双方とも卑しくもイスラエル民族に啓示された同じ神を信じているのです。残念ながら人間の行動は腹から出る欲徳に任せると悪い結果を生み出すものです。それは神が示す目的と著しくかけ離れていることが多いからです。だから今日弟子たちは復活したイエス様に何もかも明らかにされるのです。イエスが身を挺して登場した意味は、この世では勝ち目のない 死に対する勝利宣言です。弟子たちは死に勝利している主イエスを見て慰められ、非常な喜びにあふれました。誠の平和はこのキリストの犠牲と復活の現実の中にあるのです。幸いにも彼らはこの現実に救い主であるキリストを信じることを得させられます。また弟子たちは神様を喜ぶイエス様を見出しました。滅びに歩みを向ける人間を憂い、犠牲の子羊となり、救いの扉を開き、その目的を貫徹した栄光のお姿です。さてイエス様は弟子たちを福音宣教に使わすと宣言します。神様のご計画のうちにこそすでにあれ、弟子たちの考えには全くなかったことです。イエス様と出会ってから意外なことの連続で、イエス様についていくのが精一杯です。かといって彼らをそのまま放っておくと、再び破れた夢を追い求めるのがオチです。しかしイエス様は彼らを後戻りはさせません。右も左もわからない彼らですが、福音の喜びのうちに神が示すビジョンに具体的に参与していくように導かれます。イエス様は彼らに息を吹きかけます。この行為は創世記において主なる神がアダムを作られた際、その鼻に命の息を吹き入れられ、生きるものになった、そのことに通じます。神が人に命を与えるのです。よみがえったイエス様は弟子たちに息を吹きかけたことによって、彼らは聖霊を受けました。神を信じて新たに生まれ変わる人生の始まりです。キリストの命が彼らの中に入れられました。キリストと弟子たちとが同じ命を呼吸するものとなりました。これがアダム以来の第二の創造と位置づけられる出来事です。つまりイエス様は聖霊を与えることによって、イエス様の復活の啓示が後のものに受け継がれるようにしてくださいました。このようにしてこの出来事は今日でも聖霊の働きによって世界中の教会共同体に繰り返し起こっていることです。ところで弟子の中でトマスだけがその場に居合わせませんでした。彼は自分の目で見、自分の手で触って確認してみなければ決して信じないと断言します。こういうタイプの人は結構多いと思います。身近にそういう家族がいて手をこまねいているクリスチャンも珍しくはないでしょう。けれども希望を捨ててはいけません。そのようなトマスにもイエス様は現れてくださり、彼が望むように触れさせ信じさせてくださいました。トマスは従うべく誠の神様をイエス様に見出し降参しました。見ないのに信じる人は幸いであるとのイエス様のお言葉は、私たちへの重要な指針になっています。大事なのは、見ることと信じることとは別次元の事柄だということです。ことわざで百聞は一見にしかずというのがありますが、 それは見ることの合理性を明かしています。けれどもイエス様が言われた見ることとは、人間的に見るすべてのものであり、人間の知恵や判断などです。これらは人間に属するもので誤謬だらけです。また救いに直接必要なものではなく、むしろ私たちが信じる妨げになることがあります。それに対して信じることは、啓示者であるキリストの言葉を受け入れることです。他の誰でもない救いの言葉を神からの賜物、プレゼントとして喜んで受け取ったのと同じです。私たちが信じるならば、私たちはすでに神に属しているのです。実のところ、キリストを信じる私たちの信仰は、神の側から一方的に与えられる恩恵なのです。もし人間側に何かの準備が必要であるなどと考えるなら、それは大きな誤解です。私たちはただイエス様の献身的な愛の御業によって生きるものなのです。同族のユダヤ人を恐れたり、私たち日本人が周囲の目や声を非常に気にする、そういう世界を超えさせられています。そこには天と地ほどの差があります。そのように私たちがイエス様は私の救い主だと信じ告白に至ることは、主が第一にお望みになることです。そして信じたらどうなるのかを示唆します。私たちはイエス様の名によって神による永遠の命を受けるのです。イエス様の名とは神の力であり、イエス様の本質を表しています。それはイエス様は命を持っておられることです。そしてその命を人に与えられることです。キリストの名を信じる人々には神の子となる資格を与えると明言されます。私たちは聖霊に導かれて、キリストの復活の命をいただいて、キリストに似た姿へと変えられていくのです。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、神の子であるイエス様を私たち罪人のためにお与えくださり、その何にも変えがたい救いのお恵みに感謝します。不信仰に陥りがちな私たちを、聖霊がこれからも正しい方向に導いてください。罪許されイエス様と共に歩む安楽な人生を送る喜びを、どうか一人でも多くの方と分かち合うことができますように。誰一人救いから漏れていい人はいません。キリストの名がこの地域にもあまねく広がることを願います。主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。